こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今週もやっていきたいと思いますが、
はい、
今日は、向井先生がね、最近、ついにそのセミナーをやったかと。テーマ。
はい。
これな、扱えるのかなっていう難しい社会問題な気もしますけども、はいはい、ちょっとテーマを教えていただけますでしょうか。
は
い、
LGBT と労務問題かな、労働問題について話したんですよ。
ついにオファーが来たってことですね。はい、まあでも、LGBT 理解増進法でしたっけ？
そうです。
立法あれもあって、
はい、
で、やっぱりその話でいくと、札幌最高裁判決。
高裁判決。
はい、札幌ですからね、高裁判決。
はい、
の流れとかですか、話すのは。
ですね。札幌高裁判決は、びっくりしまして。
あれって、そうなんですね。そう、弁護士の先生たちはどうか見てるのかは、知りたかったですわ。
いや、私が詳しくないのもあるんですけど、僕の知識って30年ぐらい前に止まってまして、この分野は、当時ですね、大学生で勉強してた頃は、まあ、司法試験受験生でやってた時もですね、うん、今からまあ二十数年前ですね、まあ、論点にはあったんだと思うんですけど、もうあっさり合憲だと判断されてたり、多数意見は違憲とまで言えないっていう意見で、
テーマとしては同性婚は違憲かどうか合憲かって話、
そうですね、同性婚を認めないのは違憲かっていう問題提起はあったと思いますが、当然裁判所は合憲だって判断してて、
で、長身の余地なくみたいな感じだったわけです。
そんなでわかんないけど、まあ、要するに国会が決めることでしょう、みたいな感じで、うんうん、で、あとは、学説も、そこまで多数説が違憲説じゃなかったと思うんですよ、
ね。なるほど。うん、
これは本当に、今回札幌高裁が違憲判決出して、で、東京とか他の地域でも違憲判決が出始めていて、びっくりしたと。
あります。じゃあこの、勉強した当時から2、30年のこの間に、まさか当たり前だと思ってた合憲が違憲までひっくり返るなんてことがあるのかっていう衝撃が走ったっていうことですね。
衝撃です。
で、ですけど、あれ、当時、ネット情報、紙面とかにバーッと出て、各地裁ですか、
はい、
大阪地裁、東京地裁、名古屋地裁で、はい、で、札幌地裁が、それぞれ、どう解釈してるかっていう、こう、表みたいなのが出ましたよね、
はいはい。
で、あれ見て、なんか、ピンと来ず、なんかすごい、どういうことなんだろうな、なんていう状態だったんですけど、今、あれは結局、もう、昔はほぼ、要は合憲だって判断してたものが、同性婚に関してはもう違憲だ、もしないしは違憲状態だっていうのが、大方。そして最後、高裁で札幌も判決出しちゃったってことですよね。
はい。
これはどのように受け止めればよろしいでしょうか。
まあ、最高裁に上がるんですけど、これから、まあ、最高裁で統一判断示すと思いますが、違憲判決出るんじゃないかなと予想してますね。となると、同性婚が正式に、まあ、法律上認められることになって、
うん、
で、私が、まあ、なぜ労務で関係あるかっていうと、
そこですよね、今回は。
これはですね、要は、今、LGBT の方は、統計によっては、3%、低くて 3%、多い調査だと 10% いるって言われてるんですね。
うん、私見たの 10%
ですね。10% なんですよ。で、カミングアウトしてる人が 20% ぐらいなんで、100人社員いると1人ぐらい、カミングアウトしてる人がいる、いない。で、2、300人ぐらいの1人ぐらいはもう、おっしゃってる感じなんですよね。なので、何が言いたいかというと、同性婚が認められると、育休とか、あと結婚休暇、経長休暇、あと社会保険もですね、例えば扶養で同性の方がいるとか、そういう、こう、なんていうの、申請をすることになる。
なるほど、なるほど。
ですよ。そうするとですね、カミングアウトせざるを得なくなるわけですね。同性婚してると。自動的に。
で、同性婚社会的にしてるわけですからね。
はい。で、カミングアウトされる側は慣れてないんで、 あーと思ってびっくりした
の。その気持ちと思考が追いつかないっていう方で、あーと頭。
周りに言っちゃって、で、これがハラスメントだとか、人権侵害とか。
そういう心配。
っていうのが、中小企業でも起きる可能性高いんですよ。同性婚認められるとね。
なるほど。うん、その流れね。
その流れ。
ああ。
やっぱり結婚すると、いろんなこう、なんだ、制度が利用できるんですよね、日本は。
そのためには言わなきゃいけない。
はい。子供、まあ、養子縁組とか、特別養子縁組とか、やっぱりなかなか結婚してないと難しかったと思うんですけども、そういったこう、事例。
まあ、確かに女性、性、これ言い方あるんですよね。ちょっと生物的になんでしたっけ、
うん、
に、その女性である。という方々であれば、子供はね、授かることはできる。
ああ、そうですね。
で、そうすると、
そうです
ね。両方とも女性という、結婚員だけども、そこに対して、要は、なんだ、会社で言うと、育休制度を使うとか。
あ、そうですね。
いうような話になってきて。
そうですね。そうです。配偶者が、同士が女性で、育休、産休育休使うってことも、まあ、ありますし、まあ、そういう、こう、流れになると、まあ、そういう、こう、非常に、プライバシー、高度なプライバシーの情報を突然、おっしゃられるから、会社として、では準備してないとパニックになっちゃうと、うん、大手企業だったらもう日常茶飯事になると思います。
なるほど。
そういう世界が目前に来てまして、でその理解増進法ができたのも大きいんですけど、やっぱりこう社会全体が今変わってるところで、
まあ確かにそうですよね、流れとして、
はい、なのでまあそういう人もいるよねっていうレベルから、いやもうこの前申請があったよとか、そういうの当たり前にある時代になりますよね。
なるほどね。だから今回これが最高裁で同性婚が本当に違憲判決が出ると、社会の社会の実情としてインパクトが出てきて、そういった申請届けみたいなのがリアルに出てきた時に、担当者たちとかがちゃんと扱えるのかというところにいろいろと問題が起きるかもしれないというのが一つ
です。
そんなことを想像にもできてなかったですね。
そう。だから、まあそういうこう冗談とかね、同性愛者に対する冗談とか、まあそういうものとかを、まあいろいろ言いふらしたりしたら、まあ当然問題が生じますし、場合によっては自殺した人もいるんで、そういう。
なんか、何払っって言うんでしたっけ？
アウティング、ソジハラ。
ソジハラか。ソジハラ。
で、勝手に、まあ、そういう情報をばらしたりするのをアウティングって言うんですけど、まあ、そういう自殺した痛ましい事案とかも起きてて、
うんうんうん、
まあ、今後、おそらくかなり表面化する
気がします。ちなみに、ソジハラ、相手の性的指向や性自認を理由に、差別的な言動や嘲笑をしたり、暴力やいじめなどの肉体的、精神的苦痛を与えたりすることのことを言うみたいです。
そうですね。これはやっぱり違憲判決まで一気に行くんじゃないかなと思います、ね。
ああ、
うん。しかし、やっぱ本当世の中変わるっていうのは大きいんですね。いや、僕が30年前勉強した時は本当にこんな議論はなかった。あったけど、まあ、ほとんど気にされてなかったです、ね。司法試験のね、マークシートがあるんですけど、マークシートの問題にも出てこなかった。
今、じゃあ、司法試験。
今はもう論点になってますね。
そうですよね。
憲法なんか、僕が30年前勉強したことともう全然違うんですよね。いろいろ。いろいろ違うんですよ。今やってもわかんないでしょ。
はあ、やっぱそれだけやっぱり法律も変わって、来て、
うん、
法律がというよりも流れが変わって憲法に与える影響って感じなんですかね。で、行くと一旦あれですか、現状まあ、今の風潮でいうこの LGBT 理解増進法ができていくこの流れと同時に、今のこの同性婚が今後違憲に、まあ、まあ少なくとも高裁になったというタイミングからして、これが進んでいくと今みたいな労働市場においては同性婚という形での、この、なんだ、いろんなですよね。私ここ想像でできないんですけど、育休や産休だったり、この扶養とかもそうなるんですか？
そうです。いろいろです。
いうところの処理が、人事総務がまた大変になりそうですね。
大変
だと思いますね。いやー。 そういうことですか。
そういうことになりますよね。うん。
だって、社宅料とかですか？
ですね。
ああいうのだって、
どっちにとか。今までね、男性料、女子料とかあったけど、それどうすんのとか、考え出すともう切りないですよね。
切りないですよね。
切りないです。どうするんですかね。
ね、よくあるトイレ問題もしかり。
あ、トイレ問題も。
当たり前ですけど、その、制度上で言うと人事とかだとやっぱ、寮、住まいとかですか。
うん。
いや、なんか、こうやってみんな考えてくるんでしょうね。何があるんだ、まずは。
これから、表面化します。
ですよね。まあちょっとね、皆さんもし周りにいろいろそういった、もうすでに起きてたり、想定してたり、悩んでたり、困ってるものがあったりしたら、ぜひ質問等々でシェアいただきまして、ちょっと一緒にね、考えていかないといけないなとは思ってますんでね。
はい。
今日、こんなところですか？
はい。
最後なんか一言ぐらいいかがでしょうか？
全体的に。いや、やっぱりね、なんだろうな、何も知らないと、新しいことに対して怖いとか、なんか、マイナスの感情が出るんですけど、勉強したり、きちんと理解すると、そういう、こう、マイナスな感情より素直に物事を見れることがあるんで、まあ、興味がある方は、まあ、いろんな本とか、雑誌の記事とか読んでいただきたいなと思いますね。
いや、そうですよね。確かに、知らないから怖くて目をつぶって、なんか勝手に批判的になってたりするとね、見るべきものも見えなくなるんでね。はい、
そうですね。
まあ、一緒にね、はい、こうやって勉強していきながら、ちょっと考えていきたいですね。
はい。
まあ、ということで、今後のテーマということでね、一旦今日はこのあたりで。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。